この時間は山よもやま話をお送りします。今日はゲストをお迎えしています。愛媛駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先日出ていただいたばっかりな感じもあるんですけれども、ちょっと今日早めにご登場をいただいて、
はい、今日早めに2月は出るよと言った理由は、今日紹介するのが、はい、氷瀑なんで、
ね、
氷瀑を紹介するんだったら、はい、まだ氷瀑が見れる可能性がある時期っていうのは1月か2月、
うんうん、
2月の初っ端だったら絶対間に合うだろうと、
はい、
まあ、今日はね、うん、124年ぶりに今日節分で明日、は
い、立春
ということなんですけどね、うん、例年だったらもっと寒くてですね。
そうですよね、ちょっと暖かいですよね。
まだまだ氷瀑の可能性あるんだけど、なんだか今日もポカポカ暖かいし、はい、どうなんかなとちょっと不安になりながらも、
まあ、もしかしたらまた寒波が来るかもしれませんので、
まあね、はい、長期予報を見ても2月暖かいなんて言ってるから、
は
い、
そうです
ね、ちょっと期待薄かも分かんないですけど、
うん、まあ、でもなかなかね見られないものですから、
す
本当に季節のものですから、ぜひ今日はその話をいただきたいと思いますが、はい、まあ、お天気と裏腹に緊急事態宣言もちょっと伸びそうで、なんか山の活動もまた制限少しされそうですね。
そうですね、まあ、1月はね、はい、9日、これはもう緊急事態宣言がちょうど14日に発出されたのかな、そのもう決まってたんで、まあ、これはまずいなということで中止させてもらって、
はい、山の会の活動も中止になって、ね、でこの2月
もね、はい、13日の予定だったんですけれども、これでまた延長ですから、はい、おそらく1ヶ月今日延長が決まると思いますんでね。
そうですね、
ということは3月の7日ということになりますから、はい、3月はね13日の予定なんで、はい、そこでなんとかね暖かくなるしやりたいですけど ね、
そうです ね、
まあ、あとね、はい、先日荻野さんと、はい、それから本庄まちづくり協議会の中村会長で紹介された奥山川渓谷ですね、はい、これ先日、まあ、藤本さんも一緒に下に行かせてもらって、はい、早速行かせてもらって、でこの間中村会長といろいろ打ち合わせをさせていただいて、
はい、
愛の駅山の会でも4月の3日か10日か、うん、第1土曜か第2土曜、
はい、
奥山公園の桜がどっちが可能性があるのかなと、
うん、
まあ、どっちかで行きたいと、
はい、
本庄まちづくり協議会と愛の駅山の会の初のコラボレーションです。
コラボ開催、お花見ハイキングできたらいいなというい
いなと思いましたね。
ああ、いいですね、はい、
この間中村さんの方にも、これから奥山川渓谷をどういうふうに整備していくかということで、はい、私なりに提言も出させていただきました。
そうなんですね、はいはい、
そんなのもやっておりますんで、
はい、
はい、まあね、4月は何としてでもやりたいし、
はい、
3月が果たしてどんな感じになるのか、
ね、そうですね、
まあ、ここに来てね、ちょっと落ち着いてきてるんでね、このまま、
ね、だんだん落ち着いていってくれるといいなと思うんですけれども ね、はい、ということで、じゃあ、まあ、ちょっとしばらくはまた山も単独か、あるいはもうかなり人数を絞って
それで行かざるを得ないです ね、それも近場、
はい、
もう県外はやっぱり神戸ナンバーでうろうろするのはやめたいと、
そうですね、はい、
ということで、また今月も1月も、
はい、
もう三田の市内をうろうろするのが中心になってしまいました。
でもまあ、その中でもこの氷瀑は六甲山で見られたということで、こんな近場で見られるんですね、はい、これは本当びっくりしました、はい、
ちょうど前回ここでお話しさせてもらったのが12日だったと思うんですね、
はい、そうですね、
その前が3連休明けて、はい、1月の9日に三田でマイナス 10.1 度という最低気温を記録したと
そうですね、久々になんか寒くなりましたね、この時ね、
三田に住んで30年近く経つけど、2桁なんてあったかななんて思いながらも、 その時にこのコーナーでも話をしましたけども、はい、アマンダギへ行ってみて、氷瀑を見に行ってみたと、はい、おなかなか凍ってるじゃない、
うん、
と思ったのが9日、
はい、
で10日もマイナス 8.8 だったかな、
うんうん、
で11日3連休がずっとそんな気温が続いて、はい、で神戸新聞を見てもですね、はい、15日3打は連続で氷点下だと、
うん、
で過去10年の中で、はい、こんなに冷え込んだのは過去最低だと、10年間の中で一番寒いと。
あ、そうでしたか。そんなに冷えてたんですね。
でマイナス 10.1 ってその2桁の最低気温なんて記憶なかったんですけれども、調べてみると、はい、1995年だったかな、に12月なんですけども、うん、マイナス 10.6 っていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
それがおそらく三田市の過去最低気温だと思います、うん、まあ、そんな条件が揃ってたんでですね、
はい、
山っぷですね、
うん、はい、
いろいろ皆さんの、
ね、はい、
GPS の地図アプリで皆さんが登られた山の紹介なんかリアルに掲載されるものをその3連休明け見てると、うん、兵庫県の方々はもう一斉に氷瀑が出てきたんですよね、はい、うん、でその氷瀑で紹介されているのを見ると、はい、まず一つには今日紹介させてもらう、
はい、
六甲の裏六甲の七曲がりの滝、
七曲がり滝、はい、
でもう一つはこれはアイヌ駅山の会でも去年、
はい、
2月に挑戦したんだけれども、去年は暖冬だったんで、
そうですね、去年暖かかったですね、
何の氷瀑も見れなくて、
はい、
暖かいハイキングになっちゃいましたけど、はい、上川町、
はい、
上川町の笠形山の変妙の滝という、う
ん、はい、
このコーナーでその氷瀑は紹介できなかったですけど、
笠形もご紹介
した
いそうですね、はい、
その2つの、ね、氷瀑の紹介が圧倒的に多かった、
はい、
でそれ見てですね、あ、そうしたらなかなか見れないもんだし、
うん、
行ってみたいなと思って、はい、とはいうものの、私の車も去年からもうスタッドレスやめちゃいましたんで、
はい、
上川町ちょっと怖いなと、
うん、
有馬だったらいけるだろうと、
はい、
ということで、まあ、12日はこのハニー FM があって、はい、13日は珍しくちょっと仕事があったんで、はい、もう間に合うかと思いながらも14日、うん、急に暖かくなった日だったんですけども、はい、行ってみました。
行ってみました。
まあ、はい、素晴らしい感動、大感動だったんですけども、
はい、
まあ、その話を紹介させてもらって、
はい、うん、
冒頭に言いました通り、まだ間に合えば皆さんも行ってよという、
そうですね、
コーナーにしたいと、はい、
そうですね、この2月にもう1回冷え込みがあればもしかしたら見られるかもしれない、はい、ということなんですね、
はい、
先ほどその笠形山の変妙の滝をご紹介いただいたのと、はい、あと裏六甲の七曲がりの滝ということで言ってくださったんですが、はい、もうこの2カ所が有名っていうのをもともと佐藤さんご存知だったんですか。
ね、
はい、
変妙の滝は知ってたんですけどね、七曲がりの滝は正直言って知りませんでした。
あ、そうなんですね、はい、
六甲にね、裏六甲に滝がいっぱいあることは、何度か歩いたことあるんで、なんたらの滝、なんたらの滝って書いてあるから、
はい、
滝があることは知ってましたよ、
はい、
去年白石の滝なんて岩タバコ見に行ったりもしてましたんで、
あ、そうなんですね、はい、
知ってたんですけども、あんな近いところにこんな素晴らしい、うん、滝、まあ、夏見てもなんちゅうことない滝かなとかも分からないですけど、氷瀑ができるんだということはね、知りませんでした。
そうだったんですね、まあ、でもこういったインターネットあるいはこういったアプリの発達のおかげでいち早く情報が手に入るようになったというのもあるかもしれないですよね。
それは間違いないですね。だいたい読めますから、
はい、
はい、状況が、
ね、
はい、
じゃあちょっとその七曲がりの滝もう少し詳しく伺っていきたいと思いますけど、はい、滝がたくさんあるんですね、六甲っていうのはね。
そうですね、はい、この有馬周辺っていうのは、はい、これ何でも滝ってなんで四十八滝っていうのがよく分かりませんけど
言いますけれどもね、四十八あるんですか、ね、
いや多分ないんじゃないですか、
ないですか、
はい、笹山の、 ささみ四十八滝でしたっけ、はい、一緒だと思いますけど、まあ、滝がたくさんあると、
はい、
ということで、その有馬四十八滝と言われている中に、さっき言いましたあの白石の滝とかね、はい、それから百軒滝とか二滝だとか、
二滝、
はい、まあ、その他滝の名前はいっぱい並んでますね、でその中で特にこの氷瀑冬場に人気になる山がこの七曲りの滝という滝なんですよ、で滝自体はね、落差20メーターぐらいかな、ただあのだんだんにですね、長さ40メーターぐらいのところをこう伝って曲がって流れ落ちるみたいなところがあって、断瀑っていうのかな、
断瀑、はい、
まあ、そのような言い方もあるみたいですけども、まあ、そういうふうにこう曲がってドンと落ちるんじゃなくて徐々に徐々にこう落ちてくるみたいなところが、おそらく氷瀑化して綺麗に見えるゆえんなんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、
まあ、名前もそういうふうなことで七曲りなんて、
あ、なるほど、
名前がついてますからね、曲がりくねって降りてくるということだと思いますけど、
なるほど、そうなんですね。あの滝というとやっぱりこう、ね、落差があって大きいものがこう雄大な感じしますけど、それだとやっぱり凍りにくいってことなんですかね。
あの日本三大瀑布なんていうとね、華厳の滝だとか那智の滝だとか、ありますけど、あんな落差のあるところは多分
凍りにくい、
凍りにくいと思いますね。あれが凍ったら大変ですけどね。
そうですね。
ですから、全国的な滝の名所っていうのをちょっと見てみたら、日本三大瀑布の一つで、袋田の滝ってあの茨城県にあるんですよね、これ実際行ったことありますけど、これもやっぱりあの幅が広い、落差はあまりない滝ですし、あとあの奥入瀬渓流の大したことない、滝としてはね、
あ、でもまあ美しい、
美しい、
美しい森の中の、はい、滝です。
奥山渓谷みたいな、
ね、そうですね、はい、
それともう一つはね、これは私実際に行ったことあるんですけど、あの北海道の旭川の北の方、層雲峡って大雪山の方にありますけど、その層雲峡温泉で、毎年ね氷瀑祭りっていうの2ヶ月ぐらいあるんです。
ああ、そう、2ヶ月あるんですね、すごい。
行ったことあるんです、
さすが、はい、
あの綺麗にライトアップされてましてね、これは素晴らしいです。
ああ、そうですか、
まあ、そんなものとは比較にならないんですけどね、まあ、手軽にこんな近い、まあ、3、40分で行ける6個ありまで見れるということなんでね、
はい、でもこれ自体非常に珍しかったたんですかね、もしかしてその六甲で氷瀑が見られるっていうのはやっぱり季節のこの寒さだったり、天気だったりっていうのは
やはり氷点下の気温が数日続いたり、日中はやっぱり少し気温が上がったり、そういうことが繰り返されていって、そのつららが、つらら状のものが少しずつ凍っては溶けてまた流れ落ちそうになってまた凍ってということを繰り返していって、あのような見事な、そのつらら群が、氷瀑が出来上がるということだと思いますから、やっぱりある一定の気象条件がないと出来上がらないでしょうね、
だから今回は寒さが続いたからという、
そういうことですね。ですからこういろいろ過去のものを見てみると、やっぱり六甲の七曲りの滝がきれいに氷瀑化するのは3年4年に1回
あ、そうですか
ぐらいじゃないのかなと思いますね。
あ、そうです、
あの記録見てみると、その年明け1日から11日までの三田市の最低気温の平均がマイナス 5.6 ぐらいなんですよ、それに対して去年は暖冬でしたよね、マイナス 0.1 ぐらいなんですよ。ですから
そんなに暖かかったんですか。
最低気温は、ね、5.5 度ぐらい違うんですよ、ですからそんな条件ではできっこないですよね。
なるほど、そうなんです ですね。でももちろん日中の気温も上がりすぎないということも大事になってくるということですね。ですね、だから本当に季節のものの中でも、もうとりわけ特別な、ね、ものになるということですね。わかりました。では実際この七曲りの滝に行くまでのコースなんですが、
はいはい、まず行き方としては、うん、登山口はですね、6個有馬ロープウェイ、
はい、
ロープウェイの有馬温泉駅のところが登山口になります、はい、それがね、もみじ谷道という、裏六甲の一番、まあ、標準的なハイキング道路というと、もみじ谷道か、うん、トトヤ道ということになりますね、うんうん、
はい、
ただもみじ谷の方は2014、5年ぐらいに台風で山が崩落して、はい、ずっと通行止めになってたんですよね。
そうです、長い間通行止めでした
ね。そうですよね、 5,6 年通行止めになってて、ようやくこれが去年の10月かな、うん、5,6 年ぶりに、開通したということで、はい、条件が揃って、そのもみじ谷道から六甲有馬ロープウェイの有馬温泉駅のところからスタートできるようになったと、うん、
なるほど、はい、
でそこへどうやって行くかというと、まず一つは車で行けば有馬の温泉街を抜けてロープウェイの駐車場に車を止める、
はい、
駐車場代620円かかるんですけれども、はい、まあ、そこに止めるっていうのが一つの簡単な、うん、もう一つの簡単な方法は、
はい、
もう神戸電鉄で有馬温泉駅まで行って、で温泉街を抜けて歩いてロープウェイの駅まで行くと、うん、ですから、まあ、電車で行った場合には 2,30 分余分に歩かないといけないと、
はい、
いうところがありますけれども、まあ、3だから行くのにはそんなに、
そうですね、そこまで遠くもない場所ということですね。
全然特別な問題はないと思います、
はい。
でまあ、以前だったらさっき言いました通りもみじ谷道が通行止めになってましたんで、
はい、
トトヤ道の方を登って住谷道というのを下って、うん、開通しているもみじ谷道まで合流してこないといけない、はい、ということになるんですけども、去年の夏はまだ開通してなかったんで、
はい、
その合流地点までですね遠回りをしていって53分かかっていったんです、
うん、
小1時間かかったんですね、それが今回開通しましたんで、はい、同じ箇所まで同じポイントまで16分で行けましたから、
すごい全然違いますね。
そうなんですよ、はい、登って下、極端に登って極端に下っているところほぼフラットに行くだけですから、
なるほど、
全然違いますね、
はい、
もう40分ぐらい、
うん、
早く楽に、
はい、
行けます、
行くことができると。
で途中ね崩落しているところの修理箇所を見ましたけども、ほらこれは大変だったろうなという感じですね。
もう巨大な壁になってます。
巨大な壁になってます、
ね今ね、はあ、ちょっと景観が損なわれてはいますけれども、まあまあ安全のためには仕方がないのかなという
、仕方ないでしょう
ね感じもありますけれども、ね、
あ、そかそか、藤本さんもね、
はい、昨年ちょっともみじ谷に開通したということで、もう晩秋に紅葉を、ね、楽しみに行こうと思ったらもう終わってたっていう残念なこともありましたけど、
言われてましたね、
はい、そのもみじ谷から七曲りの滝に行くことができるということなんですね。
ですから七曲りの滝、そこを抜けて行って合流地点を越えて、
はい、
普通に行った、そうですね、途中に白石砂防ダムっていう堰堤のところでちょっと上りが急になってきますけども、
はい、
そのあたりからね雪がちょっと増えてきまして、で滑りやすくなってきたんで、その堰堤の上に上がったところでチェーンスパイクをつけました、
はい、
チェーンスパイクか軽アイゼンか、その辺のもの
が必要になってくるということですね。
必要になってくるということですね、
はい、
でそれを装着をして、あとはもみじ谷道をひたすら登っていくと、
はい、
ということになります。して、何度もそこ通ってても、
はい、
七曲りの滝なんて正直知りませんでしたという話を、
はい、
さっきもしましたけども、七曲りの滝はこっちですなんて案内あるわけじゃないんですよね
そうなんですね。
ないんですよ。
ないんですか。
ないんですよ。ですから、
はい、
ポイントは、ネット等で七曲がりの滝に行くにはどういうふうに行けばいいのかということを事前によく調査をしておくと。
そうですか。
いうことです。
なるほど。ちょっとそこが必要になってくる。
山っぷに七曲がりの滝は乗ってて、うん、そこに通じる道もあるんですけれども、その道は途中崩落をしてて、非常に危険なようです、
はい、そうなんですね。
谷筋を登っていく道は。
そうですか。で、なるほど、はい、
私もそのもみじ谷道をずっと登っていって、途中からその階段みたいになってきますよね、階段みたいなところ登っていきますよね、痩せ骨をずっと、はいはい、登っていって、その先に迂回路と書いた大きな看板があるんですけれども、はい、その迂回路の看板というのは階段の手前にも一個あって、はい、その階段ある一定登っていったところにも迂回路の看板がある、はい、その2個目の迂回路の看板のところに黄色い絶縁テープで矢印が滝って書いてある。そこから入らないと
ものすごく見落とす、
安全に七曲がりの滝には行けない、
はい、
行けない。
そうですか。
何にもそんなよく調べないで私行っててですね、はい、キョロキョロして、だたまたまあの女性が一人で登ってきましてですね、どこから入るのかご存知ですかって聞いたら、
はい、
その彼女は、私は YouTube でどこから入るかきっちり勉強をしてまいりましたと、
は
い、もう少し上に迂回路という、はあ、あの2個目の迂回路の看板がありますから、そこから入っていくというふうに勉強してきましたと教えられてですね、
はい、
一緒に登っていって、あ、ここだと。
なるほど。
それがポイントです。もうですからもね、
はい、
これから冷えたらぜひ行ってもらいたいけれども、分かんないんで道が。
そうですね、
よく YouTube ですとか、
はい、
なんかそういうもので
しっかり予習していかなきゃいけないということなんですね、はいはい、
はい、沢筋を登っていっちゃうと、途中崩落しているところがあって、非常に危険なようです、
はい、あ、そうなんです、
はい、
わかりました。じゃあちょっとそのあたりも含めながら、もちろん素晴らしい、ね、うん、景色もご堪能になったということですので、そのお話も後半は伺っていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
山よも山話、今日は愛媛駅山の会会長の佐藤さんをお迎えしまして、六甲山の七曲がりの滝の氷瀑をご紹介いただいています。佐藤さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど前半にはコースものすごく判断が難しいというお話がありましたけれども、
ね、
単純に今回はどんなコースで行かれたんでしょうか。
単純に、
はい、単純に言うと端的に言うと、
いや、端的で言うと、はい、まず、六甲有馬ロープウェイの有馬温泉駅をスタートして、もみじ谷道を極楽茶屋宛て、あ、はい、後に向かってひたすら登っていきましたと、はい、うん、それでそこから六甲前山縦走路を歩いて、
はい、その途中に七曲がりの滝に行ってる
ところですね。そうです、そうです、
もみじ谷から
一番単純な腰だけ言うと、はい、もみじ谷道を歩いて、はい、極楽茶屋と行きました、はい、登りました、
はい、
でそこから前山縦走路を歩いて、はい、東に歩いて、六甲の最高峰に登りました、はい、それからちょこっと降りて、うん、下って、あとは戸戸屋道を下って、はい、出発点の六甲有馬ロープウェイの駐車場に戻りました、はい、でそのもみじ谷道の途中、
はい、
途中で、七曲がりの滝を、うん、そうですね、往復15、歩くのが15分、
あ、それくらいで行けるんですね、
行けるんです
距離的にはね。
向こうにいた時間が30分ぐらい、
うん、
ですから1時間ぐらい寄り道をして、
はい、
またもみじ谷道に戻りましたと、うん、たださっき言いました通り、
はい、
そしたらもみじ谷道のどっから七曲がりの滝に入ればいいのかと、うん、 いうのが、はい、ヤマップの地図を見ても、はい、乗ってるルートは崩落してる、
はい、
危ない、うん、ということで、その新しく今迂回路が作られているのが、はい、その迂回路と書かれた看板が立っているところを乗り越えて入っていくと。
でそれもなかなかですよね、看板乗り越えなきゃ、迂回路って書いてたら普通迂回路行きますよね。
そうなんです、はい、でその先もですね、うん、道がいっぱいあります、いろいろその道がいっぱいあるんで、その後はね、青いテープが道しるべみたいになってますから、はい、その青いテープを頼りながら、うん、はい、谷を降りていくっていう感じですね。
降りるんですね、
谷を降りるんです、はい、あのもみじ谷道っていうのは割とあの、痩せ尾根の稜線みたいなところ登っていきますね、階段自体が。
そうですね、はい、
で、七曲りの滝がある滝は、はい、蒲滝だとかっていう滝も手前にありますけども、右側の下にある沢なんですね、
はい、
ですから右の下の沢にもみじ谷道の途中から下っていかないといけない。
なるほど、はい、
その下る道がその迂回路として作られている、はい、
うん、
でちょっと急なところについては補助ロープなんかもつけられてますし、
はい、
あと青いビニールテープが道案内をしてくれると、
はい、
あのさっき言いました通り軽アイゼンとかチェーンスパイクとかを装着してもらって、はい、あとは慎重に下れば特別危険はないと思います。
あ、そうなんですね、はいはい、道が難しいだけ で、
そうです、
歩く道としてはそんなに危険箇所はないということなんですね。
その通りさえ行けば、
その通りさえ行けば、
はい、あの変に沢を登っていこうと思ったら、はい、かなり危ないようです。
ですね、
実際に行ってないから分かりませんけど、はい、いろいろ読んでるとですね、うん、そんなことのようですね。
あ、でも良かったですね、そこでその女性に、
本当ですよ、
ね、予習している女性に出会えて、
あの いらっしゃらその彼女に会わなかったら、100% 私は通り越してます、
そうですよね。
あのその後見終わってからあのもみじ谷道を山頂に向けてね、
はい、
歩き出した途中に下ってくる方がいらっしゃって、どこから入るんでしょうかって聞かれましたんで、
あ、じゃあ皆さんやっぱ進んでしまってわからない、
わからないですね。まああの、はい、あ、さっきあの行き方としては、下のロープウェイのところから登っていくんですよという言い方しましたけど、はい、そういえばあの前山縦走路の方の重層の道路、はい、上の道路ですね、道路に車を止めてそこから下ってる方もいらっしゃいましたね。
なるほど、そういう行き方も、うん、まあ、確かに表の方からしてれば裏までわざわざ行かなくても表の方から登っていって降りた方が早いと、
そういうことです。
あ、なるほど、そういう方もいらっしゃるわけですね、
うん、あの表の方はそういうふうに来られてる方もいらっしゃるみたいだし、表から登ってこられて下ってくる方もいらっしゃるみたいだし、は
い、いろんな楽しみ方、ね、行き方があるということなんですね、うん、
まあ、サンダーの方は私が言った行き方が一番いいと思いますね。
六甲有馬ロープウェイの方から登っていくということですよね、はい、うん、この、まあ、迂回路の、2つ迂回路があって、はい、2つ目のところを曲がるとおっしゃってましたけど、
う
ん、そこからまあ15分ほどで行かれるということですか、だけれども、そこまでとどれぐらいかかりますか、七曲りの滝 の、 そのポイントに行くまでっていうのは。
ね、はい、そこまで1時間ぐらいかな、
はい、
9時40分ぐらいに出て、はい、この入り口までが、そうですね、はい、ちょうど1時間ぐらいですね、
1時間ぐらい、はい、
ちょうど1時間ぐらいで、だから1時間15分ぐらいかかって、うん、七曲がりの滝
まで行くというような形になります、ね、
そんな感じですね、
はい、さあ、そしてその、まあ、ご苦労もあった中で行かれた七曲がり滝、
いやー、はい、まあ、あのなかなかそういうレポートをする、口でレポートをするっていうのは難しいですけども、はいはい、まあ、氷自然っていうのはこういうものを作り出すんだというね、もう氷の芸術ですね、
氷の芸術、
はい、まさにそのスケール感、
はい、うん、
それはすごいですわ、
はいはい、今まででもあの氷箱は、ね、何度かご覧になって、
うん、まあ、あの尊敬のね、はい、その氷箱祭りなんて見て ああいうのはライトアップされて演出されて、
そうですね、
まあ、観光用として見せ物としてなってるわけですよね、ですから何の危険もないし、ただこう見に行ってるっていう感じなんですけど、やっぱりね、一人で自分の足でずっと1時間以上かけて山の中をさまよって、こうある種不安も感じながら、こうそこで巡り合うね、その氷瀑の素晴らしさっていうのはね、もう心を打たれる、感動するというかね、うわこれが自然だという、感じがしますね。あの人はいましたけど、思ったほど人いなかったんで、
あ、そうなんですね、
あれがね、人が密になってたらまた違うんでしょうけどね。
そうですね、まあ、それもまたありますよね。
平日だったんで、そんなに人も多くなかったし、
そうですか。あの凍ってる度合いとしてはもう 100% 凍ってる感じなんですか。
いや、80% ぐらいじゃないのかな。
80% ぐらい。じゃあ溶けてるところもある。あの
流れてるところはあります。流れてるところはありますんで、100% 凍ってるわけじゃない。で、ね、実際初めて見たんで、もう最高100とした場合に見た氷瀑が何点なのかっていうのは分かりませんけど、まあ、80点90点ぐらいはいってんじゃないかなというふうには思いますけどね。
そうですか。ここで結構時間もね、ゆっくりされたっておっしゃってましたが、やっぱそのそれだけそこにいた長くいた気持ち、
30分ぐらいいましたよ、ね、写真撮ったり写真撮ってもらったり、ね、ただ難しいですね。
何がですか。
滝の写真を撮るっていうのは、
まあ、やっぱ大きさもね、全部入れようと思うと難しいですしね。
それからやっぱりね、そのシャッター速度だとか絞りだとかね、そういうのも難しいですね。
あ、そうですか。凍ってても、
凍っててもやっぱりね、あの、まあ、雪がちょっとかぶってるっていうのもあるし、
あ、すごい、
絞りをどこに合わせたらいいのかとかね、
白いですからね。
白いんで、
ね、白いの難しいですよね、写真撮る
の
はね。
難しいんです、ピントの合わせ方とか、それから滝の流れをどのように抑えたら、シャッター速度をどう抑えたらいいのか、瞬間で行った方がいいのか、流れた方がいいのか、そしたら絞りは逆にどうするのか、なかなか深い、難しい。
そうですか。じゃあ、カメラお好きな方はね、それを見に行かれる方もやっぱりいらっしゃるでしょうね。
もうそういう方っていらっしゃいましたけど
ね。いらっしゃいました、やっぱり。
もうそれこそアマンダキ行った時もそうでしたけど、まあそういう方はすごいですよ、大きいカメラ持って、
三脚持って、
そうです、
ね、写されると思いますが、でもやっぱり写真ではなくて実際に、ね、見ていただきたいので、この冬
ぜひ ね、なかなかね、そのタイミングをどう捕まえるかっていうのが一番難しい、
ね、ところもありますが、
それはありますけどね、ぜひね、皆さん見ていただきたい。でこの、私のね、あの行った記録がフェイスブックであったりブログであったりに乗っかってますんで、その後その学生時代の後輩であったり、山の会のメンバーであったりが同じコースを行きましたけれども、いやー、やっぱ違う、見れてないですよね。少し凍ってましたけどね。
あ、そうですか。なかなかタイミングというものも、ね、
タイミングが難しい、
あるかと思いますけれども、で今回、まあ、もちろんこのもみじ谷まで戻られて、あの下に降りてくることもできますけど、今回は六甲山、
そうです、ですから、その後はね、またもみじ谷に戻って、でその少し上に今度百軒滝とか三滝とかっていう滝がまたあります、でその滝も見たかったんですけれども、あの入り口にその30メートル先で道が崩落してるんで、あの危ないみたいなことが書かれてたんで、それはまあそしたら無理するのやめようかっつって通過しちゃいました、で後で見たら、あのやはり迂回路が作られてて、
あ、そうなんですね、
あの通れそうなんで、もう一回凍れば、
ここも
ここ行きたいというふうにずっと思ってるんですよ、ただまだそのタイミングが、まあ、来ないということでですね、2月中にもしあのそういう状態になれば、もう一回ここ行ってみたいなと、
そうですね、七曲がりの滝と百軒滝、
そうです、
ダブルで氷瀑を楽しめるということなんですね、
あとはですから、そこから、 そのまま稜線出て極楽ジャイアートのところで昼食取って、はい、あと稜線歩いて、六甲山頂行って、
はい、
で素晴らしいトイレできてますね。
そうですね、びっくりしました。私も行って
びっくりしました、
ね、六甲山頂のトイレはちょっといまいちな感じだったんですけれども、はい、とっても立派なトイレ。
いやもう、はい、本当ね、六甲山行かれる方いらっしゃいましたら、はい、ぜひトイレを
外トイレ見に
トイレを見に、
ね、いや行くだけでも価値ありますよね、これきっと、ね、はい、
本当によくこんな立派なトイレ神戸市作ったなと思いましたけど、
あの単なる公衆トイレじゃなくて、はい、建物もとっても
そうですね、あれ有名なデザイナーでしょうね、おそらく
ねえでしょう ね、
と思いますね。
あんなにかっこいい形、はい、木でね作られて、屋根もねこうなんか切り妻みたいな感じでね流れてて
思います、
ね、とっても素敵な一瞬トイレとわからないような、
わかんないです、ね、まあね、噂に聞いてたんでね、あの楽しみに行きましたけど
そうでしたか、はい、
であとはもう栃木道を下ってきたということですんで、はい、まあ今日はねこの氷瀑を中心に話をしましたけれども、このもみじ谷道、それから六甲全山縦走路栃木道っていうコースは、はい、まあこれからね新緑の季節だとか、はい、
うん、
あと紅葉の季節だとかにも、
はい、
一般的なハイキングコースとしていい道ですからね、うん、それはそれで別に危険なところ 何もあるわけでもありませんし、うん、標識なんかも非常に整備されてますから、
はい、
それはそれで楽しまれていかれてはいいんじゃないかなというふうな気はしますね、うん、
はい、
ですから今日ああいう紹介してないけど全長で10キロぐらい歩いたのかな、はい、うん、七曲の滝へちょっと余分に行った分も含めて、はい、で時間的にはなんだかんだ七曲の滝行ったり休憩したりして5時間半ぐらいかかってますけれども、
うん、
正味の時間でいうと、上りが極楽茶屋まで2時間近く、
はい、
縦走路が30分ぐらい、はい、山頂からの栃屋道の下山が1時間半ぐらい、
はい、
合計で4時間ぐらいのコースじゃないですかね、
うん、
はい、4時間ぐらいのコースで七曲の滝に寄り道したのが1時間、昼食が30分、うん、
はい、
それで合計5時間半と、はい、まあ、そんな組み立てになると思いますね。
わかりました。もう道がねちょっと分かりづらいということがありましたので、
そこだけポイント、
ね、まあ、予習で1回行かれて、うん、でベストの時にもう1回行くっていうのもいいかもしれないですね。
はい、YouTube のね活用っていうのも
初めて今回、
はい
はい、知りましたけれども私も、はい、
いいと思います、
ね、そういった形で予習をしてということ で、はい、であとやっぱりアイゼンは原動機というかこの雪の時は必要ですね、う
ん、はい、アイゼン類は必ず必要ですね、
はいはい、こう叩きを見に行くんであればアイゼンあるいはチェーンスパイク
必要ない時には、
はい、
全く引っ
凍ってないそうですね、
はい、
ということをちょっと目安にしていただいて、はい、言っていただけたらと思います。またお写真もお借りしているので後ほど、ね、ブログでご紹介したいと思いますが、はい、本当に素晴らしい氷瀑ご覧になったということで、ぜひ皆さんも
そうですね、
会えばタイミングが合えば
なんとかもう一回、
ね、
はい、2月寒波来てくれ
という思いのもとに佐藤さんに今日ご紹介いただきました、はい、今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上山よもやま話のコーナーでした。